こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フェイクニュース時代の科学リテラシー超入門は、サイエンス作家の竹内薫による一般向けの科学リテラシー入門書である、現代社会では AI 新型感染症、量子技術、健康情報、環境問題など科学と関わる話題が日常的に報じられる一方で、誤情報、陰謀論、疑似科学、過度な専門家信仰も広がりやすい。本書は科学知識を大量に暗記するための本ではなく、科学的な態度で情報を受け止めるための基本的な考え方を整理することを目的としている。中心にあるのは、科学は絶対的な正解ではなく、検証と修正に開かれた営みだという視点である。理系を問わず情報判断に不安を感じる読者が、日常のニュースや商品宣伝をより冷静に読むための導入として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、反証可能性を軸に科学の暫定性を理解する。本書で特に重要な概念は、科学的であるとは絶対に正しいという意味ではなく、反証可能な形で提示され、検証にさらされるという考え方である。科学の強みは、間違わないことではなく、間違いを発見した時に理論や説明を修正できる仕組みにある。したがって、科学的に正しいとされる知見も、現時点で最も妥当な説明であり、新しい証拠によって更新されうる。本書はこの暫定性を、科学を弱いものとしてではなく、むしろ信頼性を支える条件として扱う。これは断定的な言説が目立つフェイクニュース時代に重要である。反証を受け付けない主張、都合の悪いデータを無視する主張、どんな結果でも説明できるように見せる主張は、科学の形を借りていても科学的態度からは遠い。読者はこの視点を持つことで、情報の結論だけでなく、その結論が検証可能な形で示されているかを確認する習慣を得られる。次に、科学万能論と専門家信仰から距離を取る姿勢。本書は、科学を信頼することと科学を万能視することを区別している。科学は自然現象や技術の理解に強力な方法を提供するが、価値判断、倫理、社会制度、個人の選択を全て自動的に決めてくれるものではない。また、専門家の発言も重要な参照点ではあるが、専門家だから常に正しいとは限らない。専門分野の範囲、発言の根拠、利害関係、他の専門家の見解との関係を確認する必要がある。本書の意義は、反科学的な態度に陥らずに、専門家の言葉を批判的に受け止めるバランスを示す点にある。これは医療、災害、感染症、AI 規制のように、科学的知見と社会的判断が重なる場面で特に重要になる。科学で地位法を受け取る側には、誰が言ったかだけでなく、どの範囲の事実を説明しているのか、どこから先が推測や政策判断なのかを分ける力が求められる。さらに、健康美容商品や水に入り込む疑似科学の見抜き方。本書は、科学リテラシーが日常生活の買い物や健康判断に直結することを、健康、美容、水に関する言説を通じて示している。これらの分野では、科学らしい言葉が宣伝に使われやすい。例えば、切れた匂い、自然由来、特殊な水、エネルギー、イオンといった表現は一見すると専門的に響くが、具体的な効果、測定方法、比較対象、再現性が示されなければ判断材料として弱い。本書の着眼点は、疑似科学を単に笑い物にするのではなく、人がなぜそれに引きつけられるのかを考えさせる点にある。不安、健康への願望、簡単な解決策への期待は、根拠の薄い商品説明を受け入れやすくする。したがって、科学リテラシーとは、知識量だけでなく、自分が信じたい情報に甘くならない態度でもある。読者は宣伝文句を見たときに、効果を支えるデータは何か、通常の商品との差は検証されているか、都合の良い体験談だけに依存していないかを確認する視点を学べる。そして、データとニュースを読む際の受け取り方を点検する。フェイクニュース時代の科学リテラシーは、情報の真偽を一瞬で見抜く能力ではなく、受け取った情報を保留し、根拠を点検する手順に近い。本書は、データの読み方やニュースへの接し方にも科学的態度が現れることを扱っている。数字が示されているだけでは信頼できるとは限らない。調査対象、比較条件、因果関係と相関関係の違い、グラフの見せ方、サンプルの偏りなどを確認しなければ、データは印象操作にも使われる。特に SNS や動画メディアでは、強い断定、怒りや不安を誘い出し、少数の事例を一般化する説明が拡散しやすい。本科の実践的な価値は、情報の内容だけでなく、自分の受け取り方そのものを対象化する点にある。信じたい情報だけを集める、権威ある肩書きに安心する、反対意見をすぐ陰謀とみなすといった反応は、科学的判断を弱める。読者は結論に飛びつく前に、根拠の質と情報源の構造を確認する習慣を得られる。最後に、 AI や量子技術など理解しきれない先端技術との付き合い方。本書は、 科学リテラシーを学校理科の復習に限定せず、 AI や量子技術のような現代的なテーマにも接続している。これらの分野は専門性が高く、一般読者が詳細数理や実装を完全に理解することは難しい。しかし理解できないから無関心で良いわけでも、専門家や企業の説明をそのまま受け入れれば良いわけでもない。本書が示す現実的な姿勢は、技術の仕組みを必要性範囲で把握しつつ、社会的影響、限界リスク、期待の課題化を分けて考えることである。 AI については便利さや効率化だけでなく、仕事、教育、情報流通への影響を考える必要がある。量子技術のような分野では専門用語が未来感のある宣伝に使われることもあるため、実用段階と研究段階の区別が重要になる。科学リテラシーは全てを専門家レベルで理解することではなく、わからない領域に対して慎重に問いを立てる力として機能する。結論として、本書は科学が苦手な読者、ニュースや SNS の情報に振り回されやすいと感じる読者、 AI や健康情報などの科学で画題を最低限の判断力を持って受け止めたい読者に向いている。専門的な科学史や哲学を深く掘り下げる本ではなく、日常の情報判断に使える入り口として読むと効果が高い。得られる実用的な利点は、科学的という言葉を無条件に信じず、反証可能性、根拠、専門性の範囲、データの読み方を確認する習慣である。知的な利点は、科学を絶対視する態度と反科学的な拒絶の両方を避け、暫定的で更新可能な知の営みとして理解できる点にある。同じ科学リテラシー系の本の中で本書が目立つのは、疑似科学批判だけでなく、専門家振興、メディア環境、AI や量子技術への向き合い方まで扱い、現代の情報生活に近い問題設定をとっていることである。厳密な方法論を求める読者には物足りない部分もあり得るが、混乱した情報環境で最初の基準を作る本としては読みやすい位置づけにある。ご支援いただける場合は、竹内薫ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。